人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。音楽に関して周りの人たちと話題が合わないことが結構ありますけれど、時々誰でも知っているものが好きなこともあります。ちょうど今公開中のコンサート映画 Just Call Out My Name というのがあるんですけど、これはキャロル・キングとジェームス・テイラーが行ったコンサートが中心となっている映画です。ドキュメンタリー部分もあって、キャロル・キングとジェームス・テイラーが初めて共演したのは70年代の初頭でした。本当はジェームス・テイラーのコンサートでキャロル・キングが彼のバックバンドでピアノだけ弾いてたんですけど、そこでジェームス・テイラーがこの、Just Call Out My Name という言葉が入って歌詞に入っている You Got a Friend という曲を彼女に歌わせたんですね。で、彼女の演奏者としてのキャリアはある意味そこから始まるものなんですけど、その場所がトゥルーバドアというロサンゼルスのライブハウスでした。で、今回の映画はその同じトゥルーバドアっていうところで2010年に2人が昔と同じミュージシャンでやったコンサートが中心になっています。これはもうあの時代を覚えてる方だったらもう完全にもう懐かしいというか、夏メロといえば夏メロなんだけど、めちゃくちゃ楽しい映画です。ぜひぜひお勧めします。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。キャロル・キングもジェームス・テイラーも私でも知ってるぐらい有名なお二方ですけれども、例えばお二方がまだ若い頃に今後自分の音楽が一人でも多くの人に届きますようにみたいな、有名になれますようにみたいなことでお守りを持ってたりとかは なかったですかね。
わざとらしいこと言うな。アメリカの話ですよ。
はい、やっぱり海外ではお守り文化ってないですか。信じる気持ちはあっても、それを何か
おまじないみたいなものは場合によってはあるけれども、どちらかというとアフリカンアメリカンの昔の南部の世界の話ですね。
そうか。じゃあやっぱりこのお守り文化も日本特有っていう感じなんですかね。
日本は得意ですね。
さあ今日はそんなお話を伺っていきたいと思います。今週のライフスタイルゲストはこの方です。お守り屋お守りコーディネーターの林直武さんです。お守り収集歴33年、およそ4700体を所有し、お守りの真髄を探求し続けています。またデザイナーの職を生かしてお守りの企画デザインをはじめ、神社仏閣のブランディングなども行っています。今夜は実はとても深いお守りの世界へと誘っていただきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
林と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お守り屋、なんか昔のポール・マッカートニーの曲でマムーニアっていうのがあったんだけど、なんかオモマニアっていう風に言いそうな感じに
結構そう言われる方も多いです、
うん、お守りのマニアってことで、
そうですね、もう単純に
モニアっていう、
もう自称ですけど、はい、もうそうどうにも言わないとなかなかお守りが、若い人に僕はもっと浸透していただきたいなと思ってて。
若い人はあんまり浸透してないんですか。
お守りを求める人は結構いるんですけど、あくまでもそれはちょっとグッズ的な、アイテムっていうような感じなので、もう一段階深く入ってほしいな、知っていただきたいなっていうことで、ちょっとキャッチーな何かないかなと思った時に、お守りマニアもギュッとやってお守り屋っていう風にしたっていう感じです。
は
い
は
い
は
い。
お守りっていうのは神社にもあるしお寺にもあるし、
はい、
それってどういうことですか。
一応、お守り自身は例えば神社の場合だと、これは僕の考え方なんですけど、どちらかというと最初の、ウイルスを受け付けない予防薬的なものがどちらかというと神社的なもので、でも何か病気になっちゃった後どうしようかっていう時に打つ点滴みたいなのがお寺のお守りっていうような、なんかそういう僕の中で考え方で、神社はあくまでも 予防する、
うん、
その前に何か起こる前に予防しましょうっていうような感じ で、うん、でお寺の場合はもう起きちゃったことをじゃあどうやってその例えば役がついてしまったことをどうやって退散させようかっていうどちらかというとなんか実効的なものかなっていうふうにお守りを見てると思います。
かなですね。これはあくまで林さんの解釈。
そうですそうです、僕の解釈なんですけど、うん、そういうふうにいろいろ日本全国回ってるとお守りを見てるとなんかそういう感じを受けますね、
うんうん、そしてね今日私たち名刺交換をさせていただくときにびっくりしました。お名刺がおみくじになっているということで、これバラカンさんと私も引かせていただきましたので、この後ですね早速それを開けていきたいと思います。そしてもちろん様々なお守り、その正しい使い方などについてじっくり伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はお守りやお守りコーディネーターの林直武さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum。 お守りをこよなく愛するマニア、おまもニアでお守りコーディネーターの林直武さんをお迎えしています。いろいろとお話を聞いていきたいんですけども、その前に早速バラカンさん、先ほど引かせていただいたというかいただいたお名刺というかおみくじというかちょっと開けてみましょうか。
この袋の表にね、アートディレクター林直武って書いてあって、さすがって書いてあるんです。
カタカナで、これ屋号で私の会社の
屋号ですね。わかりました。
誰もさすがですって言ってくれないんで、自分で言うっていう
そして中を開けていくと、
はい、
はい、あ、お名刺がね入ってますけど、
なんか入って
これお名刺かな、
ご縁
と
か紐つけて、
バラカさん開けてみてください。
吉です。
なんか、はい、なんかいい、あ、そう、あのね、何が書かれているかが大切なんですよ。
これよりだんだんと発達する兆しで、気さえ緩めねば必ず
難しくて、ね、
良きことあるなり、良き縁のある知らせとす、はい、
お家に帰ってからゆっくりと読んでくださ い。
これずっとその名詞読んでいくと、
はい、
幸福を招くものみたいなところが後半に、
幸福を招くもの、あ、はいはいはい、両耳に、はい、あ金の輪をつけたる、ヤギ座 B 型の神なきもの。
あ、僕も同じこと書いてある。
これはもしや、
それは林さんのことですか。
いや、そういう人がいたらそういう人を大切にしましょうっていうそういう人に仕事を振ってあげましょうっていうそうすると福がやってきますよっていう、あくまでも、
そういうところね、
まあ、僕もね、
ヤギ座、
たまたま B 型です。
たまたま B 型なんですけど、
もしそういう人が、ね、目の前におられたら
私はごめんなさいね、大吉でございました。どうしましょう、ちょっとありがとうございます。
一応1から100まで作ってあって、
あ、そうなんですね。
そうです、
83番、
100種類で、もともと神保町かなんかにあった古いおみくじをのその全部が載ってる本があるんですよ。それを今風にちょっと僕がリライトしてで作ったんで、イラストとかはその当時のものを使ってるんですけど、
やっぱり運命たる人現るっていうこの一文が一番嬉しいんですけども、
よかったです、
ありがとうございます、はい、じゃあ早速伺っていきたいんですけれども、林さんは4700体ものお守りをお持ちということなんですが、デザインとか形とか絵とかもちろん全部違うっていうことですか。
そうですね、僕も最初その集め始めた頃はそういうふうに思ってなかったんですけど、お守りはもうあくまでもまあ
な似たり寄ったりなイメージは確かにありますよね。
実際集めるようになり始めたら案外いろんなバリエーションがあって、でやっぱ僕が集め始めたのがもう33年経ってるんですけど、その時代とともにやっぱりどんどん人人間の欲求ってどんどん膨らんでいく、プラス科学とか医療が発達していくので、昔みたいに病気併癒とか安産祈願のためにお守りを求めるっていう人がやっぱり少なくなって、どちらかというと願望系、本当はお守りってね、名前の通り守ってもらう守護看護系なんですけど、それがいつの間にかその願望欲望系になって、要はあの商売繁盛とか縁結びとか、あのそういうふうに言ってるので、まあそこはどちらかというと僕の中ではあのやっぱ人知を超えたものにすがるっていうところがやっぱお守りなのかなっていうところで、で普通のその叶うけは自分でどうにかしろよっていうでだけどもその中に 100% ではなくて 3% ぐらいはその神仏のご加護があるっていうこともあるのかなって。それはなぜかというと、あの例えば大学受験で大学に合格する力がだとしても、そこが 100% とすると、まあ、100% 大体人間で出すことが難しいじゃないですか。でそのちょっとした残りの部分をそういうお守りとかのその神仏の力に委ねるっていうふうに思ってるんです。なのでお守りって言ってもやっぱ 100% 委ねちゃうんじゃなくて、
はいはいはい、
やっぱ自分の力をベストを尽くしたものを多分神仏も見ていらっしゃって、でそこまでやった人に対してご利益があるのかなっていうふうに思ってます。
最近お守りというとこの袋型で上を縛ってあるものが多いと思うんですけれども、はいはいはい、この形には何か意味っていうのはあるんですか？
もともとこれも諸説あるんですけど、一応絵馬の形を要は削ぎ落と型っていうところを削ぎ落として、その絵馬型っていう形にしてるっていうことはあるんですよ、で逆にちょっと見ていただくんですけど、そのお守りに絶対ついてるこの四つ目紐っていう
リボンみたいな形になってる、
は
い
は
い、
結び方が独特なんですか？
これがね、二重可能結び、正確に言うとこの呼び方をしてるんですけど、よく見ていただくと真ん中に四角があるんですよね、ひし形が。
はいはい、
でそれ、これを外すと裏側が十字になってるんですよ、それを合わせると叶うっていう感じになる、でそれが二重、ここ二重になってるんですけど、あの紐って、なので二重に願い事が叶うっていうような意味を持ってる結び方なので、あの結び目はやっぱお守りの象徴っていうかついてると、もともと日本にずっとあるその結び目っていうところには何か目に見えないもの、大切なものが宿るっていう印っていうふうに言われてるみたいで、
どのくらい昔に遡るんですか？
どれぐらいなんですかね。でもお守り自身が一番最近発見されたもので長岡京なんで780年ぐらいに発見されたものはあくまでも木札なんですよね。でその時もやっぱり厄除けというか疫病除けなんですよ、はいはい、ということはやっぱその当時すごい疫病が流行って、でやっぱ木札型なん でまだ身につけるっていうのもどっか家に打ち付けるような釘の跡があったっていうん でそこが発見された中では一番古いお守りっていうふうに言われてるんですよね。
で今日ね、バラカンさん見てください、めちゃくちゃたくさんのお守りを持ってきていただいてるんです。
いろいろありますね、
はい、いろいろあるんです。
まあ、4700ってことはずっと何年も持っているってことですね。
そうですね、僕普通は1年でね、なんか
そうですよね、
お返しするっていうふうに言われてて、まあ、確かにその通りなんですけど、僕の場合はちょっとねそれは資料として
はい、
持ってるっていう感じなんですよね。
どうして1年でお返しすることになってるんですか？
一応まあ、これ神道神社の方なんですけど、まあ古くからあるんですけど常に新しいっていう、まあ、伊勢神宮とかも式年遷宮やるのと一緒で、歴史は古いんだけど常に20年に1回新しくしていくっていう、なんかその常若っていうところがあるんですけど、そういうふうにまあもともとお守りも神仏がどういうふうにね、神様仏様と喋ったことないんで分かんないんですけどそのどういうふうにやっぱ1年経つと弱っていくというか、その 神様のその真意っていう力がやっぱ弱まっていく。で、うん、お守りっていうのもやっぱり神仏って汚れと汚れに弱いんですよ。弱いっていうふうに言われてるんですね、うんうんうん、なのでどうしてもやっぱそのこの社会の中でどんどん汚れていって1年ぐらい経つともうそろそろクタクタになってるんじゃないかっていうことで一応はそこで変えてくださいねって言われてるんですけど、まあその中にも例えば、病気併誘とかだと、まあ、病気が治った後もうそれはそのままお返しすればいいですしっていうことなんで、うん、その願い事によって返すタイミングは違うかなっても思ってます。だから、うん、まず、うん、1年って言われてるのはまあ1年なんですけど、まあ本当その願い事によって、うん、変わっていくっていう感じですね。
叶ったタイミングでお返しするということ
がある、ね、そうです。それが一番、うん、大切かなと思いますね、う
ん、はい、はい、あの目の前にたくさん広げていただいているんですけれども、具体的なこのお守り、今日お持ちいただいたお守りのお話はこの後後半でじっくり伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はお守りやお守りコーディネーターの林直武さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
今日の音楽はスーザン・テデスキーが歌うボブ・ディランの曲 Lord Protect My Child。
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜はお守りをこよなく愛するマニア、おまもニアでお守りコーディネーターの林直武さんをお迎えしています。お守りに関することって意外と知らないことが多いんですけれども、私も神社仏閣巡りが大好きで、行くたびにお守りを買ってくると結構お部屋に数えたらやっぱり10体ぐらいお守り並んでたりするんですけれども、はい、これは大丈夫ですか、いろんなところのお守り。
一応は言われているのは自分のまあ目線というか頭よりも上で、まあ、清潔なところっていうふうに言われてます。
そうなんですか。
でよく引き出しとかに、もし引き出しとかに入れる場合はああいう筆記用具とかああいうものとはちょっと別に分けて、要は俗なるものとちょっと分けて収めてもらうと一番いいんですけど、それは お財布に入れる場合もそうです、うん、
はい、
お金と、まあ、たまにねその金運向上って言って金色のカエルとかなんかああいうお守りとかあるんですが、それはお金と一緒に入れていただいてもいいんですけど、普通のお守りカード型のお守りとかであればなるべくならお金と触れない部分、
俗な
る、やっぱそこにね汚れがあるっていうふうに思うので、
なるほどね、
神仏は汚れにとにかく弱い、潔癖症なんで、
潔癖症で、いくつものお守りをいろんなこう神社さんのお守りを並べることは問題ないですか、
はい、それは問題ないです。問題ないというか、はい、多分それを、まあ、住職さんとか神主さんとかはそういうふうにおっしゃって、お守り同士はまあ喧嘩しないというふうに、まあ、うん、言われてるんですけど、まあ、結局僕が今4700体の、お守りをが家にあるんですね。でその中で33年間ずっと生活してきて、何ら一応無事に生きてるっていうことが一番の証で、
はい、
唯一の証なんで、今後どうなるか分かんないんですけど、今のところ33年間幸せに生きてこれたっていう、うん、
袋の中に入ってるお守りは、はいはい、外に出すってことはあるんですか。僕は出したことないんだけど、
見ていいんですか中って。
僕は一応見てはいるんですよ。その
見てる、
その中にそこの神社の思いというか、なんか全てが詰まってる感じがして、でもともとお守りの中ってこういう風な、
はい、ちょっとなかなか
見づらいと思うんですけど、大概こういう和紙の紙札、あとこういう錦で作った絹で作ったものとか、あとこういう金属製のものとか、でこれ中に木札が入ってて、木の板が入ってるんですけど、そういうものが入ってたりするんですよ。
仕事守りって書いてある。
そうですね、
これはね、
そうです、
神聖な感じがとてもしますね、やっぱり。
ここにこれが結局お守りでいう一番重要なところであって、袋はあくまでも人間でいうと洋服でしかなくて、こっちが体なんですよ。でここに依り代として神様が憑依するというか、スッと入り込む。
じゃあもう出しちゃっていいんですね。
なんとなく、まあ、神社仏閣、なんか見ちゃいけないって言いますよ。今の神社仏閣からすると袋に入れた状態でワンセットで、それを開けると、まあ、神社によってはその御神意っていうか力が逃げ出すっていうふうに言われたり、あともちろん出すことによって汚れと汚れが入り込むっていう、
で
プラス、まあ、日本の まあ、これがいい文化なのかもしれないですけど、神仏が結構隠り身って言ってあんまり直接見せないっていう、そういう部分があったりするので、まあ、あの袋の中から出しちゃいけないっていうふうに言われてるんですけど、でも元々は先ほど言った長岡京 の、 あのお守りみたいに木札みたいにやっぱ元々は露出してたんですよね、
はいはいはい、
でそれが多分あのどんどん時代が経つことに乗って袋に、例えばまあ神社とかではこの状態で頒布されてたとしても、それを多分家に帰るとあの母親とかあの手作りの袋に入れて、でまあ汚れない傷まないようにしてたのが、どんどんこういうふうに神社仏閣でももう最初から袋に入れて出す。でその出すことによって神社自身もパッと見た瞬間、あれどこどこのお守りっていうのがちょっと差別化できるというか、そういう風になってったっていうところなんですよね。
まだそこはデザインなんです
ね。そうなんですよ。そういう
ところ。林さん自身もお守りのデザインも知っていらっしゃる。
そうですね、はい、
それは中ですか外ですか両方。
両方ですね。で僕はやっぱりその今側その袋を結構派手にして、まあ、SNS 映えするようなところが結構あるんですけど、それは結局あんまり、要は洋服だけが綺麗になっていくだけで、中身、要は本当の人間の体と一緒な、そのこのナイフ自身がいかにあの神仏が宿りやすいかというか居心地がいい、要は神様がここに憑依するわけなんで、神様もやっぱ日本の神様って人間に近い感覚もお持ちなんで、なんでいかにあの居心地の良い空間をこちらが用意できるか、そうなるとやっぱここの素材っていうのが天然素材がやっぱ僕は一番いいと思ってるんですね。
これ中のってことですよね。
そうです、麻、とか和紙とかあの絹とか綿、要は自然にほっといても買えるもの、鉄とか、なんかそういうものでやっぱり作るべきだなと思って出るんですよ。で今結構アクリルのお守りとか結構今
アクリルものありますか。
そうあるんですよ。こういう風にアクリルのお守りってのは結構今流行りで、ね、出てきまし て,
て, 持ってきていただいておりまして、
は
でそれには
わ袋っていうかもうこの形だけ模してアクリルなんですね。
アクリルなんですよ。でそこにはこのナイフっていうのが宿ってないんですよ、そうなってくるとどうなのかな、どこに要は神仏が宿るのか。だから神社仏閣の人とよく喋るんですけど、やっぱり賛成派と反対派がいらっしゃって、でやっぱ反対派の人はどちらかというとやっぱ神仏が宿らない、アクリルっていうその人工的な素材を神道がどう考える、仏教がどう考えるかっていうところになるのかな。なん
か若者とか観光客が喜びそうな。
なんでこれも昔から言われてて、昔結構ストラップ型のお守りとか流行ったじゃないですか。はいはい、あれも一応なんか要は宗教法人と税務署の戦いになるんですけど、税務署からするとアクセサリーなんじゃないかって、だから課税対象にしますよっていう、だからどこに神仏が宿るんですかっていうことが結構重要なんですよ。そうなってくるとやっぱこういうふうにナイフがないと、ここに神仏が宿りますっていうものがないと、なかなかこれはグッズなんじゃないですかっていう、
ややこしい、
そこのせめぎ合いがいろいろあるんですよね。ただ今お守りって結局これ全部織物なんですよね。で特に西陣織とかで織られてるんですけど、昔みたいに絹ではないんですけど、レーヨンなんですけど、ただこの織の業者っていうか、その作ってるところが全くもう追いつかない。今お守りと御朱印帳も織で作られてるので、
そんなに人気なんですか。
そうなんですよ。なのでお守りも僕デザインしてますけど、もう来年のお守りが3月いっぱいに入れないと、もう再来年ですって言われるぐらい、
すごいですね、
もう間に合わないんですよ、お守り。
それぞれの神社やお寺から依頼があって作る。
そうです。私は自分からプレゼンする場合もあります。こういう面白いのがあります。はい、でもそれが全然そういうお守りを作る縫製会社が全くそれに対応できずに、ただ既存の過去のものを売るだけでも精一杯。で正月に間に合わせるためにも、なので。そういうところで言うと、織じゃない状態でアクリルのお守りはもうアクリルを切るだけなんで、
は
い、納期的には余裕で間に合うっていう、はいはい、だから神社仏閣も食べていかなきゃいけない部分もあったりするので、どうしてもその織が間に合わないっていう部分、
難しいところですよね。やっぱり、ね、その宗教なのか商売なのか、
そうなんです、そのギリギリなんで、やっぱ考え方もいろいろあって、やっぱ僕なんかもやってるとやっぱりこういうふうに手間暇かかってでもやっぱり要はよりしろとして人の願いを背負うものって考えると、はい、手間暇かけて作られた方が僕はいいなっていうふうに思うんですよね。
そうですね、今日でも本当にいろいろ持ってきていただいていますけれども、ね、特におすすめというか思い入れがあるものとかありますか。
思い入れというか、まあこれが、これがですね、逆に僕がデザインさせてもらったお守りなんですけど、
ちゃんと木のね、
服って入ってて、はい、
で霧の箱、霧の箱
ですね。そうそうそうそう、で正面に服
と入ってて、これがですね、
中から、あ、ちょっとこう丸型というか巾着型のような形の、
ね、
巾着
で結構ね、これ、うん、いい、重いんですよ。
あ、本当だ、結構、うん、中に何が入ってるんでしょう。
これはなぜ重いかというと、これね、僕
ずっしりしてる、
地元
と言ってもそれ
は、いやいや、私は本当にお守り好きでたくさん買っているので分かるんです、うんうん、お守りのこの重さじゃないですね、このずっしり感は、
まあ、確かに。
でこちらを、僕地元福井なんですけど、これ福井にある神社の柴田神社という神社さんなんですけど、そこのこれ柴田勝家公が祀られてる神社で、はい、でここのお守りで福井っていうと、これ中に入ってる御神体がこれなんですけど、釈壇石っていう福井で取れる石で、 今もう生産してないっていうか取れないんです、発掘禁止になっちゃって取りすぎて、でこの石が要は平成から令和にかかるときに神社を改装したときに地中から出てきた石なんですよね。でその石を記念に御神体としてよりしろとして入れましょうって僕が企画して持ってったところ、ちゃんとこれ実際このお守りの中に入ってる石なんですよね。これが釈壇石っていう福井ならではの石で、でこういう漢字を書くんですけど、釈壇石っていう、
普通だったらちょっと読めない。
そうなんですよ。でこれを福井市お守りにしたのは、僕は福井の観光も含めて福井市と福井市をかけてこのお守りを、
市町村の福井市と、
そうなんですよ、
福の石、福のストーンの福井市をかけてる。
そうですよ。で福井市の駅前にあるので、で僕はやっぱりその神社とかお寺ってやっぱその地域を代表するもので、そこにずっと全部歴史が残ってる、なのでやっぱそこを一緒に盛り上げていくっていうのがやっぱ一番いいなと思ってまして、
やっぱり特別感がありますね。
そうなんですよ。なのでなん
か石もね、結構2センチかける2センチぐらい、結構大きなしっかりとしたものですね。
そうですね。でここもお守りの初保料も2914円で、福井市っていうのも、もうとにかくもう福井市を売りたいっていうふうに僕も思って、やっぱそういう、
これ何年前に作ったものですか。
これなんで平成から令和に変わった翌年ぐらいだと思うんですよね。
ヒット商品でしたか。
いやどうなんですかね。でもやっぱ石好きは来られますし、
そうですね。いやでも本当にね、もうたくさんお守りがあって、また新しいお守りをちょっとね、身につけたいなという気にもなりましたけれども、東京 FM、はい、ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はお守り屋、お守りコーディネーターの林直武さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
2月もあっという間に過ぎ、来週からは春、3月とはいえ、まだまだ朝晩の寒暖差が激しい時期です。皆様、体調管理はいかがでしょうか。六本木、東京ミッドタウンのカフェ&レストランでは、季節の果物、いちごをフィーチャーした企画、スイートショットを開催中です。旬のみずみずしいいちごを贅沢に使ったスイーツの数々。ここでしか味わうことのできない贅沢な時間をご用意して、皆様をお待ちしています。スイートショットに関する詳しい情報は、東京ミッドタウン公式サイト、または館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。この週末は、ご家族と、ご友人と、そして自分自身へのご褒美に、六本木でちょっと贅沢な甘い時間をお過ごしください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の林直武さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
先ほどお守り の袋が、似たり寄ったりっていう話をしたんですけれど、デザイン的にやっぱり似てるんですよね。それは何か理由があるんですか？
もともとお守り、古いお守りというか、その古来から来てるお守りはやっぱり京都の奥家さんとかが使っていた文様で、有足文様っていうのがあるんですけど、
有足文様、
ある職って書くんですけど、そういう文様でいくと、今お守りでやっぱりどこの神社行ってもオーソドックスに多いのがこういうお守り、有足文様っていうお守りで、その中でもこの一番もうほぼほぼどれぐらい占めてんだろうね、今 40%50% があるのがこの小葵門っていう文様のお守りがやっぱ一番多いです。
なんと説明すればいいか難しいんですけれども、
一応青いですよね。で、葵を結構モチーフにしてるんですけど、こういうひし形も入ってて、
そうです確かにひし形っぽい。で
これのいろいろカラーバリエーション、色の配色によって全然違うものに見えたりもするんですけど、あとこういうふうな雲が湧いて出る、これ雲立て枠っていう、
上にくねくねくね
とした運気の、これ雲が木っていうことで、運気がこう上っていくっていうようなものをやっぱ表現してたりする。
そういう意味もあるんですね。
そうなんです。なんでやっぱ古いこういう文様っていうのはやっぱそういう吉祥の門というか、やっぱ縁起を担いでるものだと思うんですよね。なんでやっぱそれを知ると余計こういう古い古典的な文様も、やっぱりいいなっていう部分はありますね。
日本の本当に特有の文化ですからね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。いろいろと勉強になりましたね。
ありがとうございました。
今日のお客様は林直武さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.